お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは金持ちの若い支配者その2、弟子たちへの報い、ブドウ園のたとえ、死とよみがえりに関する宣言、ヤコブとヨハネの母の願い、そして二人の盲人の癒し。今日の聖書の箇所はマタイの福音書19章24節から30節と20章1節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ19章の学びを続けていますが、マタイ19章24節、誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。多くの人たちは主が時々使われるユーモアに気づきません。この箇所もその例の一つです。エルサレムに針の穴という名前の門があったというバカバカしい説明をする人がいます。その門を通るにはラクダがひざまずかなければならなかったというのです。だから主は天の御国に入るためには人は謙遜にならなければならないと言われたのだというのです。しかしこれは全く見当違いです。主はここで本当のラクダと本当の針の穴のことを話しておられるのです。ラクダが針の穴を通ることが可能でしょうか？それは絶対に不可能です。でも神様にはできます。そして神様だけが人を生まれ変わらせることがおできになります。主がここで言っておられるのはそういうことです。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいのです。多くの人たちが自分たちが誰であるかとか何を持っているかによって救われると考えています。しかし、あなたは自分が罪人であり、神様の目には乞食であり、自分の救いのためには何一つ神様に差し出すことはできないのだということに気づいたときに、あなたは本当に救われるのです。人が何かすることができるとか、救いのために神様に何か支払えると感じている限り、ラクダが針の穴を通るほども救われてはいないのですと、マギー博士は述べています。25節。弟子たちはこれを聞くと、大変驚いて言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエス様の答えを聞いてください。26節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。これがイエス様の説明でした。人に関する限り、その人がたとえ誰であっても、もしも神様に差し上げられるものは何もないことを認め、乞食のように空っぽの手で神様のところに行くならば、あなたは救われるからです。神様にはどんなことでもできるのです。27節から28節。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって 人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を裁くのです。主はどんなに素晴らしい報酬がペテロのものになるかを話されました。それと同じように、今日、私たちクリスチャンは、やがて神様からいただくことのできる報酬のために働くべきだと私は信じています。29節から30節。また私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。イエス様のために犠牲を払った人々には必ず報酬があるはずです。多くの人々はこの世が聞いたこともない知られざる生徒たちで、彼らは主の御前でいつの日にか一等賞をもらうのです。その日にはこの世で幅広い喝采を浴びたたくさんの著名なクリスチャンリーダーたちは無視され、多くの知られざる生徒たちが報酬を受けます。なんと栄光に満ちた素晴らしい希望が私たちに与えられていることでしょうか。さて、いよいよ20章に入りますが、この章はブドウ畑の労働者の例え話で始まります。これは前の章でイエス様が始められた報酬についての話の続きです。この章以降はマタイの記述のテンポが速くなり、主は十字架に向かって直進されます。マタイ20章1節。天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。この例え話は前の章と密接に関係しています。マタイ19章30節には、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですと書かれていますが、マタイ20章16節にも、このように後のものが先になり、先のものが後になるものですと同じメッセージで例え話が結ばれています。2節から5節。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると、彼らをブドウ園にやった。それから9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。6節から15節。また5時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか？彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。こうして夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると、主人に文句をつけていった。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じようにしました。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えていった。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。 自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にも、あなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか？それとも、私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか？この例えは、とても大切な真理を説明しています。それは、神様のあなたに対する報酬を決定するのは、あなたが神様に仕えた時間の長さや、あなたの地位がどれだけ傑出しているとかではなく、あなたが神様が与えてくださった務めにどれだけ誠実であったかということによるということです。その務めがどんなに小さくとも、どんなに短くとも、またどんなに取るに足りないように見えても、それは問題ではありません。神様はあなたにするようにと召し出された仕事に対して、あなたがどれほど誠実であったかに応じて報酬をくださるのです。17節。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。イエス様と弟子たちは、ヨルダン渓谷から出て、主が十字架の上で死のうとしておられるエルサレムに近づいています。18節から19節。さあ、これから私たちはエルサレムに向かって行きます。人の子は、祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため、異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。主がご自分に何が起こるかを厳密に語られるのは、これが四度目です。今回は、非常に詳しく語っておられます。どうしたわけか弟子たちにはこれが理解できませんでした。彼らの計画にフィットしなかったんですね。でも今私たちがこれを読みますと、イエス様は十字架にかかって死ぬためにこそエルサレムに行こうとしておられたのだということがわかります。主はこの時、あなたや私の救いのためにあえて十字架にかかって死ぬためにエルサレムに向かわれたのです。イエス様が目前の死についての意義深い宣言をしたのに、ヤコブとヨハネの母親が個人的なお願いをするためにイエス様のところにやってきました。20節。その時、ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。彼女と同じ動機で主を礼拝している人たちが、私たちの中にもたくさんいますと、マギー博士は述べています。21節。イエスが彼女に、どんなお願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。彼女はこの時、これから主がどのような受難を受けられるか全く理解していませんでした。主は彼女に答えられます。22節から23節。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。主は、ご自分の右と左に誰かのための席がないと言っておられるのではありません。主は任意にその地位をヤコブとヨハネ、またはそれ以外の誰かに与えるのではないと言っておられるのです。むしろこの場所は そのために自分を整える人たちのためのものなのです。天国は求める者には誰にでも与えられます。あなたは主の素晴らしい一方的な恵みによって、キリストにある信仰によって救われています。しかし、天国でのあなたの地位、あなたの報酬は、あなたが地上で何をしたかによって決定されるのです。これはとても大切なことですが、多くのクリスチャンはこれを見失っています。あなたが自分を整えているのは、どのような場所に行くためでしょうか。個人的には、私はキリストの右か左かなどという野心は持ち合わせてはいません。でも、私は何らかの場所のために努力しているのです。そのように私たちはみんなが神様から報酬を求めてそうすべきだと思います。ピリピ人への手紙の3章14節の中でパウロはこう言っています。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。今日のクリスチャンたちの問題は、何かを勝ち得ようと努力している人たちがあまりにも少ないことです。救いは無料の贈り物です。でも、報酬を受けるために私たちはレースのためのコースに出る必要があるのです。24節このことを聞いた他の10人は、この二人の兄弟のことで腹を立てた。彼らが主の右と左の席を願い出たので、他の弟子たちは怒りました。25節から27節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。もしもあなたが主のために歌うなら、他のすべての独唱者を踏みつけないようにしてください。もしもあなたが説教者になろうとしているのなら、他のすべての牧師たちを押しのけないようにしてください。そしてもしもあなたが教会の役員になろうとしているなら、他の人たちに迷惑をかけて役員になることはやめてください。主は偉大になるための方法は一番下の場所を取ることだということをとてもはっきりさせておられます。今、エルサレムの町のすぐ近くに来て、主はご自分の十字架の死について再び弟子たちに語られますが、これが5回目になります。28節。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。これは素晴らしい一節です。クリスチャンはみんなこの一節を暗唱すべきです。証のチャンスが来た時に即座にこの説が利用できなければなりません。この一節を知っていればあなたはイエス・キリストがなぜこの世に来られたか、そして主の任務が何であったかを語ることができます。29節。彼らがエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。イエス様と弟子たちはエリコからエルサレムに向かっています。主は十字架につけられて殺されるためにエリコからエルサレムに登って行かれます。そして私たちは信仰によってのみ主のところに行くことができます。なぜなら主は十字架において私たちの罪をあがなってくださったからです。 ところで主が死ぬためにエルサレムに行かれたとき、主はご自分を弁護なさいませんでしたが、それは主が有罪である私たちの身代わりになられたからです。それで主はその時には口を開かれなかったのです。主はその時、私の罪、あなたの罪のために有罪となってその罪を一身に負われたのです。30節。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。私はこの二人がとても好きです。彼らは恥も外聞もなく大声で主を呼び求め、誰も彼らを静かにさせておくことができませんでした。これが信仰というものです。31節。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。主よ、ダビデの子よと彼らが正しい称号で主を呼んでいることに注目してください。彼らは主のメシアとしての王権を認めました。スロフェニキア人の女性が最初主をこのように呼びましたが、主は彼女には主をこのように呼ぶ権利がないことを思い出させられました。ところがこれらの盲人たちはユダヤ人であり、主をこのように呼ぶ権利があったのです。彼らはその権利を主張しました。32節から33節。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。彼らの問題は一目でわかるようなものでした。なぜ主はそれなのに彼らにあえて何をしてほしいのかと尋ねられたのでしょうか。あなたが主イエス・キリストのもとに行くとき、あなたは主に自分の必要をお話ししなければなりません。もしもあなたが主のもとに救いのために行くのであれば、あなたが罪人であること、そして主の救いが必要であることを主にお話ししなければならないのです。もしそうしないのなら、あなたは救われません。あなたも私も神様に差し上げられるような良いことは、私たちの中には何一つありません。この世の修行や訓練、心理学や教育によって人間の性質を良くしようとするのは、農家の庭先の肥料の山を非常に高価な香水を振りかけ良い香りにしようとしているようなものです。私たちはありのままの惨めな罪人として主のところに行って、その罪を包み隠さず告白して主を自分の救い主として受け入れなければなりません。盲人たちは自分たちのありのままの必要を携えて、そのままの状態で主イエスのもとに行きました。そして彼らは主にお願いしたのです。主よ、この目を開けていただきたいのです。34節。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行った。主は彼らをすぐに癒されました。そして彼らは主について行きました。主がどこに向かっているか思い出してください。主は十字架への道を進んでおられるのです。目を開けていただいた盲人たちはその後に従っていったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は金持ちの若い支配者その2、弟子たちへの報い、ぶどう園の例え、死とよみがえりに関する宣言、ヤコブとヨハネの母の願い、そして二人の盲人の癒しというテーマで、マタイの福音書19章24節から30節と20章1節から34節をお届けしました。お話はラジオ牧師福 田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書21章1節から32節、いわゆる勝利の入場、2回目の御焼き嫁、枯れたイチジクの木、厳しい質問、そして2人の息子のたとえというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。